突撃瀬戸の元気商店。
こんにちは、高橋ひろ子です。突撃瀬戸の元気商店は瀬戸市の商店街をパーソナリティが訪れ、お店の紹介はもちろん商店街全体を応援しようというものです。今日は銀座通り商店街の入り口にありますギャラリーもゆを紹介しましょう。尾張瀬戸駅降りてですね、銀座通り商店街に向かってもう 2,3 分でしょうかね、築100年の古民家のそこの3軒長屋なんですが、その真ん中を、改築しまして、2010年、今から4年前にオープンしましたギャラリーショップなんです。ですので本当にあの昔のね、古いこう佇まいのこうシックな感じのお店となっています。店長の堀江真也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ずっとずっと店長最初からされてるんでした
っけ？はい、2010年の瀬戸物祭りからなので、4年です ね。
このギャラリーも言ってカラフルな花柄の器がたくさんあってかわいいお店っていうことで女性がねたくさん見ますよね。
そうですね、若い女性の方から、おばあちゃま、お祝いとかにも花柄で華やかなので、たくさんの女性の方が足運んでくださいます。
ですよね、
名古屋の方からとか、東京方面の観光客の方、瀬戸物を見に来られた方とかも一度ちょっと足を止めていろいろ見てくださるので、お店番嬉しいです、ね。はい、
ここのそのギャラリーもゆというお店の名前なんですけども、なんかもゆるからこう来てるっていうね、なんか意味があるんですよね。
そうですね、若い女の子たちの発表の場っていうことで、若葉みたいなその芽が出るアンテナショップとして制作とか、あとお客さんに見てもらえる場所作りということで、出会いの発展の場ということで、もゆる芽吹くっていう新芽が育つっていう意味で作られたそうです。
だからその若い女性の作品ばかりってことなんですよね。
あ、そうですね、たくさん女の子がたくさん。
お店入ってすぐ左側のところには譲り葉のコーナーっていうのがあって、ここがとってもカラフルで、あのお花がね、あのモチーフになってる作品がとっても多いんですが、譲り葉っていうと全国的にも人気ですよね。
そうですね、もともとの、あの親会社の松本陶器さんが、たくさん百貨店さんの方で展開されてたので、
じゃあ百貨店行くと、あ、譲り葉の作品っていっぱい見ます、商品として見ますけども、そこと、ここのもゆに置いてある譲り葉の作品っていうのはまたちょっと違うの？
そうですね、もゆではせっかくなのでオリジナル商品ということで、百貨店さんでは出していないお花柄だったりとか、アイテムも小さな箸置きとか小皿とか、形もいろいろオリジナルで展開させてもらってますね。
だって譲り葉のその若手の女性作家の作品って若い女性に人気ですもの ね。あの瀬戸物祭り行った時にすごくこうファンが多くって、テントを探しながら、あ、ここだったんだって来てる人も多かったんで、まあ、そういう人たちにとっても、じゃあ百貨店行かなくてもまたここでそういう作品であるっていうのは売りですね。
そうですね、地元でっていうんで、
まずそこが一番左側にありますよね。そしてあの正面にあるのが野村明子さんのコーナー、これは、
は譲り葉のチーフデザイナーさんとして、創業の頃からもう十数年、立ち上げの時からいらっしゃる作家さんなんですけども、もゆがオープンするということを機に独立された作家さんですね。
じゃあもう野村さんはここのプロデューサーでもあり、
そうですね、お店のいろんな商品の展開とかを野村さんが考えて構成されて、闘争祭りだったり瀬戸物祭りだったり招き猫祭りだったりとか、いろいろ行事がある時の企画展を2人でいろいろ構想して構成して、お客さんの心をつかめれるイベントっていうので4年やってきてますね。
2人というのは
店長ですね。私のことですね。
私
そして奥の方に入ってくると畳のコーナーがあって、はい、ここもなんかすごい綺麗なディスプレイになってますけど、
ゆずり派の工房スタッフたちの個人作陶のものを扱ってるんですけど、若い子が多いのでユニークなお人形だったりとか、
ということはその昼間ゆずり派工房で働いてる人が社員としてではなく個人として出しているチャレンジコーナーみたいな感じですかね。
そうですね、そのゆずり派がすごく寛容な職場で、お仕事が終わった後のアフターファイブ以降に個人作陶 OK というすごく寛容な職場なんですよ。でそこでお仕事終わってから結構夜中までそのまま自分の作品を作って、で瀬戸物祭りだったりとかクラフトフェアに自分たちで出展の募集があるところとかに応募してみたりとかでみんな勉強して、
へー、じゃあこっちが皆さんの個性が見えるコーナーなんですね。
そうですね。
でいろいろレイアウトもなんか来るたびに変わってるような気がする。今見たらこう食器棚の中にこう茶碗とかね、いろいろ作品があったり、こう縦に重なっていたりとか、ね、
そう、野村さんと私でいろいろ遊んでますね。アンティークのものとかが古道具が好きなので、野村さんの方が、でいろいろ古いタンスだったりとか食器棚とかのちょっと棚を外していろいろなところにディスプレイに使って、気分転換にディスプレイを変えてますね。で新しい古道具を骨董市の時に競りに買ってきたものを新しくなるとまた模様替えをして、
いろいろだって来るたびにちょっとそういうディスプレイ変わってるから
売れちゃうので、開いちゃうからまた移動します、自分は毎日同じものを見てるんですよ。だからちょっと変えたいわと思った時に、わーって変えちゃいます、
そういう風にこうディスプレイも変えたりとかね、すごい工夫をね、してますものね、あとこう2階に上がってきて今2階の方も見てるんですが、雑貨がまたこっちはね、いっぱいですもんね、
それこれは野村さんのいろいろ買い付け、好きな雑貨、アジアン系が多いですね、
でもここワンピースがあったりとか、あといろいろお洋服もあったりとか、これももうじゃああちこちから買い付けをして、
そうですね、野村さんがいろいろ東京とかの方で買い付けに行ったり、個展でいろいろその
全国でね、
全国で展開してるので、在庫を兼ねて買い付けに行かれてますね。その お土産が楽しみですね。
そんな感じなんだね。2階上がってくるためにはあそこで1回靴を脱いで、ね、ここをね上がってくるんですけども、これもなんか築100年の雰囲気、上にはもうね梁がむき出しになっているし、こう古民家のこう雰囲気って至るところにありますよね。
そうですね、でもあの天井をぶち抜いてあるので、梁が丸見えで、あ、こうやって昔のお家は木が刺してあるんだねって喜んで見てくださいます ね、うん、皆さん眠くなるっておっしゃるんですけ ど時間がゆったりしてて、
そうそう、お客さんの側からするとね、
ゆったりしてますか、
ゆったりした感じで、なんか瀬戸に来てなんか古を感じながら瀬戸焼ってこういう風に作られ、そして育んで育てられたんだろうなっていうのが感じられるような場所だなと思っていいなと思うんですが、管理する方からするとね、なかなかね、
そうですね、この間も台風の時は砂ぼこりが、やっぱり屋根も古いので、
そうか、
掃除
そういうのもあるんだね。
来たら砂が何だったっけと思ったら、あ、台風だったわって、もう家みんな揺れるみたい。
あ、そうか、そういうのは確かにありますね。でもお客さんからするとこの100年の佇まいっていうのは、あ、なんかいいねって言われない、
そうですね、もう残ってる建物も少ないので、皆さん興味津々みたいですね、
来る方ってでここギャラリーモユに入ってきて、まずどの辺を見てますか。
やっぱりこの古民家の 建物と、うんうんうん、あと入り口のところに骨董市で野村さんが買い付けてきた、
うん、ドアの上のところにある欄間、
欄間、
欄間がね、すごい、
欄間にみんなロマンを感じるみたいで、
うん、細かい模様が入っていて、
そう、うん、古いお店にいろいろその重機が置いてあったりとかすることに皆さんあれって、でお花柄にも皆さんすごく注目してくださいます ね、
あね、なんかこうちょっと中の雰囲気が女性作家のお店っていうことで、あ、なんかね、明るい感じがするなっていうことで、じゃあ皆さん最初入ってきますかね。
そうですね、やっぱりそのこう若い女の子たちが作ったものなので、にじみ出るというか若さが多分出てるんでしょうね。
あと今だと夏だからガラスの作品もすごく多いですね。
そうですね、うん、今あの夏瀬戸物祭りで今やっぱりちょっとドキドキしているので、うんうん、企画展とかは打ってないんですけれども、うんうんうん、あのガラスをメインに表の方でディスプレイしてますね、
うん、それも店長自らいろいろ
みんなで気分転換で、うんうんうんうん、はい、野村さんと私の方で、うん、
4年間やってきて、こう、あ、なんかこういうふうにするとお店っていいのかなっていう感じることってあります？
文明が発達しすぎていて、最近スマートフォン、私持ってないんですけど、うんうん、スマートフォンでいろんなお客さんが本当紹介してくださるんですね。あの友達の友達がフラッと寄ってくださって、お客様の お友達なんですっていうことで会話すごく広がって、どちらからお越しになったんですかということで、うん、あのお尋ねさせてもらうと、うん、この間来てくださったお客さんの紹介でっていうので、そのご縁を大切にしたいですね。もうお店として4年始まって、うん、昔の写真を見るとすごい品数も少なくてアイテム数もよくこれでっていうぐらいだったんですよ、うん、でもこうだんだんお店っぽくなってきたんじゃないのかなって個人的に思ってて、うんうん、そういう時にもうお店としてお客さんが来てくださってるところのご縁を大事にですね、うん、
それって今みんなやっている SNS で、
そうですね、
あの Facebook とか Twitter とかブログとかで、じゃあここのお店をこう写真でアップしたり、うん、ここ良かったよ、うん、なんていうことでつながっていくのかしら、
まあ、めちゃくちゃ多いですね。とても多いです、おかげさまで。
でもそのやっぱりその写真を撮っていくんでしょうけども、店内写真撮るのは、
あ、全然大丈夫です。
いいの、
はい、大丈夫です。
だってよくお店屋さんって写真はちょっとね、ご遠慮くださいって商品とかでもあるじゃない。
そうですね、一応、うん、あの作家さんの方にも確認、うん、撮ってみると、そう、一番大事なのは他の置かせてもらってる作家さんなんですけど、うんうん、もうみんな全然大丈夫ですよってことで、ああ大丈夫なんだろうなって、どうなんだろう、はい、
やっぱりアンテナショップだから作家さんもそこでね、気に入ってもらえれば、じゃあそこから広がっていければっていうのもあるんですか ね、 そうですね、
やっぱり、あ、そう、新しいお店ってことで野村さんの思いだったりとか、写真 OK ですね、全然。あとカメラみんな上等なの持ってらっしゃるから、うん、あ、どうぞどうぞって、たまにね、うん、あの上等なカメラ持ってるお客さんとかが後で送ってくださったりしますね、うんうん、とても素敵な写真にしてくださって、うんうんうん、はがきにしてくださったり、
まあそれもご縁です ね、
そうですね、お手紙くださったり、いろいろ嬉しいですね。
このお店来てよかったよ、この写真できたんだけどって送ってくれるんですか。
そうですね、先日あのカメラで撮影させてもらったものです、覚えてますかっていう感じ、あー、あのおじさんだわとか、あのおばちゃまだわ、
あ、そう、そういうふうに口コミでいろいろお客さんが広がってくれるということは、思わぬところから来てくれるなんていうのもあります。
そうですね、その譲り派のお客様は特に東京から北海道からはるばる来てくださる方が多くて、百貨店さんで見ていろいろ調べたらって、パソコンでいろいろ調べたら模様を知ってくださって、はるばる来ましたって、
百貨店で譲り派を見て、じゃあどこで見られるかって言ったら、模様でも瀬戸に行けば見られるらしいと、
いろいろ調べてくださって、名古屋の観光と一緒についでに、
これから 夏休みになりますとまたなんかこう企画みたいのってあります？
あのうち絵付け体験をしているんです。でゆずり鳩の村明子さんの作風 の、 あのお花柄の華やかな絵付け体験を手取り足取りお教えさせていただくっていう本格コースというコースと、あと小さなお子様からあと男性の方でもお花柄じゃなくてもいろいろと陶芸の分野いろいろな表現無限大なので一鎮簡単コースという、一鎮っていうチョコペンみたいに描ける技法があるんですよ、
う
ん
う
ん、
あの生地の上にちょっとこう立体的になるのを一鎮でしたっけ、
一鎮っていう技法があるんですけども、うんうん、その一鎮の体験のコースが2つあるんです、お花柄のと一鎮を使った、うん、こちらは2歳の方から全然大丈夫、なので夏休みの宿題とかにおすすめですね、
うんうんうん、ですね、はい、女の子だったらあのお花が豪華なね綺麗なお花が自分で描けたらいいなと思うんですが、そっか、あの譲り葉っぽくできるのも教えてもらえるんだ。
そうですね、
それいいですね、
はい、
へー、それがじゃあ夏休みになるでしょ、うん、それが夏休みが終わったらじゃあ瀬戸物祭りっていうことですね、
本当ですね、
さあということはここはやっぱりその新進女性作家のアンテナショップということで4年経つともうだんだん本当にじゃあ全国的に認知度も上がってきたということですよね。
そうですね、おかげさまで、うん、女の子たちの個人作等の方もいろいろ活躍の場も増えてきたんですけれども、うんうんうん、あのお店がオープンしたおかげで、うん、もう皆さん忙しく個人作等の方もされてるそうです、ゆずり葉の商品の方もいろんなお客さんが来てくださいますし、見にですね、
で作っている人の思いも分かる、そしてここでお客さん接してるからお客さんがねどういうふうに楽しみにこう来てくれるかっていうことも分かる、店長さん、
はい、
これからもそれではで、せっかくこう瀬戸にいらっしゃる皆さんをこの笑顔で変顔も含めてこのなんかねこうゆったりとした感じでぜひお迎えしてあげてくださいね。
はい、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。ギャラリーもゆ店長の堀江真也さんでした。ご紹介したギャラリーもゆの詳しい情報はラジオサンキューのホームページにある突撃瀬戸の元気商店のサイトをご覧ください。